映画トイストーリー5よりテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you でした。はい、トイストーリー5、現在公開中、これ、さっきね、その劇中の物語から、着想を得てテイラー・スウィフトが曲書いたって言いましたけど、ウッディとバズがいるでしょ、でそのウッディの、あれこれ関係性どうだっけな、あの女の子ジェシーっていう、
三つ編みの赤毛の子ね、
その子の物語から着想を得てテイラー・スウィフトが曲書いて、ちょっとカントリー調の曲なんですけど、
確かにカントリー
な、な服装とかもね、はい、というところ、
なるほどね、
はい、なんかこれも、ね、映画館で聴いてみたいなっていう感じの曲でした、
はい、
はい、ではミュージックコーナー行ってみるんですが、
はい、
おすすめサントラから1曲っていうような大枠はありつつ、
はい、
映画にまつわる、まつわるのか、はい、映画にこじつける、
ちょっと半笑いすぎるんだよいやもうどうしてもかけたい曲がありすぎて、
ということで矢田部さんから言ってみましょう、
先週ねエキストラの話をした時に最後にバタバタバタとおそ松さんくずか計画の方に、
はい、
A グループさんの、ね、方に矢田部がエキストラとしてちょっと出たよって話をしたと思うんですけども、もともとの公開が1月予定だったわけですよ、だけどちょっとトラブルがあって、6月にずれ込んだ、そしたら監督の河村さんって監督は実は正直不動産も監督していて、正直不動産を取ってからおそ松さんに入ったんだけど、公開が丸かぶりになっちゃったんだよね実はね、
ああなるほど、
実は、で、これ言ってだっけ言ってないかもしれないな、撮影にはならなかったんだけれどもめちゃめちゃロケ地として候補で、トマトのシーンがあるんだけどトマトのことでいろいろご指導いただいたのでクレジットで小渕学園さんは載せてもらったんです。
んそれはおそ松さん、
正直不動産の方に ね、
はい、
でその後に同じ監督さんがおそ松さん出てくだ作ってくれた、で A グループさんね、もちろんで映画より先、映画の公開よりちょっと後に主題歌発売があったわけですよ。CD ね。で、今時 CD って本当に特典目当てじゃないと買う人いないんだけど、やっぱり、特典欲しいからさ。で、かつては当たり前ではなかったのに、今やもう当然として、フライングゲット日、フラゲ日って言うんだけども、発売日の前日に買いに行くっていうのがもう当たり前になってるのね、で、それが、ちょっと1ヶ月ぐらい前なんですけど、6月の17日発売だったのよ。で、実はその前の日がフラゲ日だからさ、6月16日がいっぱい人がいる、買いに行くわけ。
はい。
で矢田部は自分の推しアイドルの発売日が6月16日だったもんだからでここはリリース日で、リリース日っていうのはオリコンのデイリーランキングの発表をするっていう大事な日なので、ファンは行くわけですよ。で大体それは渋谷のタワレコの9階という名の屋上でやるのね。CD はあちこちでもう1人何枚も地下アイドルオタクは買うから、あちこちの CD 屋さんを巡るわけ。タワレコも池袋店、新宿店、渋谷店で、あとは HMV も渋谷店とか行くんだけど、 HMV の渋谷店に行ったらおそ松さんの衣装が展示してあった。でフラゲ日で平日だからあんまりそんなに人がいっぱいじゃなかったのね。だから綺麗に写真撮れたの俺も、現場で見てんだけどさ、やっぱりそう展示してあると見、ね、撮りたいじゃん。で撮って、でめっちゃ並んでるわけ、多分ね、タワレコよりも HMV の方が特典良かったのかなんだか知らないけど、とにかく人が多かったの、でなにわ男子さんかなんかもなんかフラゲ日だったみたいで、とにかく女の子多い中、一人地下アイドルの CD を撮りに行ったらめっちゃ待たされて、多分ね嘘じゃなく 10分ぐらい待たされて、うん、周りどんどんどんどんこう得点もらっていくわけよ、うん、いわゆるその A グループさんとか、うんうん、何は男子さんだったと思うんだけど、うんうん、ずっと待たされてやっと出てきたっていう、そのおそ松さんの衣装が展示してある目の前で10分待たされて買った CD を今日は聞いてもらおうと思います。
おそ松さんじゃないの？A グループじゃないの？
A グループは他でも聞けるでしょっていうの。
だってその話はだって A グループじゃないの？
A グループは他でも聞けるもんだって。だってさ、あのパルルンにもその A グループ大ファンの方がいらっしゃいますから、そちらでいっぱい聞いてくれると思うので、俺は A グループファンの周りに囲まれて A グループの来たおそ松さんの衣装を見ながら10分待って買った CD を聞いてもらうという、はい、もう一番はね、やみつきっていうグループを応援しているんですが、うんうん、まあ、やみつきのオーディションを残念ながら落ちちゃったこの一人がやっているクレイズっていうグループが頑張ってるんですよ。で、彼女の声がやっと音源化されたんです。で、ここで聞いてもらっていいですか。クレイズでグローイング。
クレイズでグローイングでした。
はい、多分ここで聞かなかったら一生聞かないかもしれないし、これをきっかけにもしかしたら聞いてくれるかもしれないし、うん、ということでちょっとクレイズ覚えてください、うん、でさっきね、おそ松さんの衣装があったって言ったけど、それはちょっとメイン同じ会場ね、 HMV の渋谷、
はい、
奥には恋愛裁判の衣装も飾ってあった、は
い、うん、なるほど。
こっちはねブルーレイ DVD 発売記念 でそっちはね、まあ、全然お客さん一人だけ写真撮ってた。
あ、まあ、そっちはね、そっちも地下アイドルの映画の話ですからね、
もともとはね。でも、まあ、斉藤京子っていうね、まあ、日向坂のだったこの話だから、うん、まあ、そっちは、まあ、劇場公開じゃなかったからね、うん、こっちは CD 発売と。で、A グループのファンの子が後日やっぱり土日かなんかに行ったんだって。でも人がいっぱいで、こうまとまって綺麗に撮れた写真がないから、俺が上げた写真めっちゃ喜んでくれた。まあでもそっからまあいっぱい CD をね、キャリーケースに乗っけてガラガラガラガラ運んで、あの全7カ所か8カ所回ったんだよ、 CD 回収。全部ミッション成功って言って全部こうツイート、珍しく俺が一回一回 CD とチェキをね一緒に撮ってツイートするっていうのをやりました。ちょっと楽しかったよ、それはそれで。はい、ちゃんとね映画からつなげたでしょ。
いや、つなげたっつうか、まあ、つなげたね、
はい、
いやいやいやいやいやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとな、
なんだよ。
絶対 A グループじゃんこの話。
大丈夫です、
はい、大丈夫です。はい、ではじゃあ僕のターンです。
はい、お願いします。
僕のターンもちゃんとねこの企画をね、うん、全うしますからね。
はい、お願いします。
はい、では僕はもう映画から、お、はい、じゃあいきますよ、
はい、
ちょっと古い映画、1994年公開、
うんうん、
の映画ですね、
はい、
そうだな、どっから行こうかな。
94年は、うん、あの映画やあの映画だな。
そうですよね、うん、でもサントラはめちゃめちゃいいし、多分、うんうんうん、多くの人が買ったし聞いたんじゃないかなと。
ほうほう、
うん、
言わないやつ。
あ、言わないやつ。
あ、言わないやつね。
やってるよ。
じゃあ言っちゃダメ、俺も言っちゃダメね。
あ、そうね、
予想して、
うん、一応ね、
はい、
はい、まあこれそうだな、あらすじとか言えば、うん、まあ、ピンとくると思うんで、うん、ちょっと言ってみましょうかね。
はいはいはいはい、
1990年代の、
はい、
まあ当時よくジェネレーション X、
あ、もう、はい、もうピンときちゃうね。
ね、ですよね、はい、の若者たち、
はいはい、だから今 Z 世代って言われてるのは、実は私たちのジェネレーション X 世代があって、
そう
なん、 Y 世代があって、うん、Z 世代なんだよ ね、
なんだよ
って言うんだけど、Y 世代を言わなかったし、
そうそうそう、
ジェネレーション X は全然浸透しなかったので、
全然だよね、
っていうことね。
うん、そう。でもこの映画でなんか、
う
ん、
そうなんね、そうそうそう、
僕らはね、
言われたよ、そうそうそうそう、
やっぱりね、うん、なんかこう、うん、まあ、あ、そうなんだな、
ね、
みたいなね、
そうそうそう。
っていうその若者たちを描いた映画で、うん、まあだから当時、まあ僕らはなんかやっぱりその世代、
うん、そうね、
だから、
うん、
なんかこうやっぱり共感した部分がね、うんうん、多かったなって、
そうね、本当に、
うん、
まあ、
で
アメリカ映画の、うん、だと思うんだけれども、うん、まあ、 アメリカの生活ではあるものの、ね、やっぱりなんとなく時代感っていうのは共感できる部分がいっぱいあったってことだよね。
そうそうそうそう。で、まあ、まあよくある、まあ、自分探しじゃないけど本当に探し求めたものを、うんうん、まあ、出会うまでを描く青春映画なんていうふうに言われた作品で、
まあ、何作品かやっぱりその時代あったんだけれども、うん、まあ、その中でもおそらく、おそらくだけど一番売れたやつだろうなっていう気がします。
ですです、はい、もうそうだと思います。うん、で、これはまあそうですね、もうアメリカの話なんですけど、はい、まあ、当時ね、そのやっぱり、まあ、世代、自分たちの世代を描いたっていうところで共感したことが多かったんだけど、うんうん、やっぱりあのつい最近も見直してみたんですよ。
お、う
ん、でしたらやっぱり、うん、なんかその時代の、うん、まあ、世相ですよね、うんうん、まあ、今見ると、うん、すごくその当時のアメリカをすごく描いてんだなっていうのがね、
あれから30年経ってから、うん、だからこそ 、うん、見えるものね。
そうそうそう、はい、なので、でまあ、これね、本当ちょっとおすすめかもしれません、うん、今見るの、
うん、まあ、大好きな映画の一つであることは間違いないからね、うんう
ん、まあ、多分なんか最近のその 4K リマスターブームに乗ってやるんじゃないかなっていう、まあ、もしかしてやってるか、やったかもしれないんだけど、
本当にヒロインが可愛くて可愛くて可愛くて、でこれでちょっと俺も作品聞いてないけど違ったらでもサントラなんか本当に、まあ、もう CD だった CD だけど、あの表現で言えば擦り切れるほど聴いてたわけじゃん。
そうです、そうです。
どの曲かけるの。
もうそうでしょ。でももうまあ一応ね、
あ、もうじゃあまあ別にこの映画の曲でもないし、うん、ない、うん、他でも今でも耳にする曲だからねってことだね。
そこはもう
定番中の定番で、
はい、ちょっとベタなやつをお届けしたいと思います。ということで、ま
あ、うん、ロックの名曲でもあるっていうことだよね。
そうですね、めちゃめちゃそうですね。はい、ということで聞いていただきましょう。どうぞ。
映画リアリティバイツよりザ・ナックでマイ・シャローナでした。
ああ、もうこればっかりはね、意見があったわ。意見というか話聞いててちゃんと間違わなかったわ。で実はあの今日ね、この音楽ミュージックコーナーかけるときに、はい、リアリティバイツから、うん、あの別の曲を実は考えてたの、うん、
はいはいはい、
実は、うん、ていうかいつかはリアリティバイツはやらなきゃいけないじゃんっていうね。
そうです、
そう、もうね、
はい、
まあ、あの当時、まあ、今その後も大活躍をしていく脚本家であり監督である2人が、うん、まあ、若い才能と、うん、ウィノナ・ライダーという最高の女優を得て、
は
い、
うん、
あの当時のアメリカを切り取ってくれたわけだよね。
そうですね、監督はベン・スティーラーですね、はい、でウィノナ・ライダーとイーサン・ホークですね、
はい、もうあのポスターデザインも忘れられないよ、うん、もう手をちょっと組んで首をかしげてる、はい、ショートカットの上の並びだ。
そうね、いや
ね、
はい、
うん、
で曲はそのね、今、うん、まあ、ザナック、これはもう全米一応も撮っているめちゃめちゃのヒット曲ですね、はい、うん、でビッグマウンテンとか U2 とかレニー・クラビッツとかね、はい、
そう、
これがサントラに収録されていて、サントラ14曲入ってるんですけど、うん、全部いいっていうね。
うん、で、まあ、マイ・シャローナだけで言えば、うん、アメトークでもかかってるんでね。
確かに、そう、確かにそうですよね。
で、雨上がりの夜空にもかかって
る。ああ、そうですね。
はい、まあ、まあ、もともと雨上がり消し隊の、まあ、雨上がりの夜空に からも来てるのでね。はい、マイ・シャローナは、だから、毎週かかってて。
そうですね。そうそうそう。
っていうね。
なので、だから、そっちで、はい、知ってる人 も、ね、
もいるかもしれないけど、ね、で、大体、リアリティバイスであって、これだってリバイバル採用なわけだから、そう。
で、うん、劇中では、はい、あのガソリンスタンドの、うんうん、なんかコンビニみたいなところで、うん、この、まあ、主人公たちが、騒いでる中で後ろでかかってる曲なんですね、うんうん、ラジオかなんかからかかってくる曲が、はいはいはい、このマイ・シャローナなんですね、うん、もうこの冒頭でかかってくるんで、もうこれだけのテンション上がるんですよ ね、
う
ん、
もう本当に、うん、まあ、今ロックンバンドとしては一発屋的な言われ方をしてしまうけれども、うん、この一曲がどれだけの影響を与えてるかっていうと、うんうん、実はタランティーノも別の作品で使いたかったんだけど、うん、先にリアリティバイスで使われちゃったからっていうものを読んだ気がする。まあそのくらいもうみんなが好き大好きな曲 で耳にも残るしね、
うんうん、ですね、はいはい、ということで、はい、そうこのねドラムから始まってベースが重なってきてっていう、うん、このイントロだけでもね、うん、めっちゃかっこいいんでね、うん、
はい、
はい、ということで、まあリアリティバイツ全部かけたいぐらいですけどね。
いや本当だよ、
はい、まあ別の機会にもしかしたら
14週とか
やっちゃうかん、
ね、いや14週1年以上かかるかな
そうね
、はい、
ということでリアリティバイツをお届けしました。
はい、
はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月21日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
お知らせごとで、うん、水戸映画祭の話しましたが、
はい、
野外上映も間もなく、
はい、
まあ、今年もね、やれるように企画準備を進めてます、うん、日にちそして作品、もしかしたら日程については、うん、そうですね、もしかしたらこの放送収録時点ではまだリリースしてないけど、
はい、
放送時点ではリリースしてるかもしれないですが、まあ、近々全貌が紹介され発表されると思うので、
全貌ということは作品も、
作品も今月中にはいけると思うんで、
はいはい、
まあ、日程および作品、はい、うん、まあ、順次リリースしてきますんで、はい、SNS とかウェブチェックしておいてください。
はい、たの、うん、矢田部も一個人として楽しみに中の人じゃないんで
いやいやいや、はい、では次回もお楽しみに。
はい、さよなら。